はい、それでは、エペソ書の2章の、11節から22節、先ほどの購読文のところからですね、今朝はお話をします。聖書通読の学びをですね、私たちはしています。この創世記から順番に学んでいてですね、今旧約聖書のネヘミヤ記を終えて、そして、来週にエステル記に入りますけど、少しお休みして、今日は神の恵みの学びを行いたいと思います。先週、リッチちゃんさんがですね、ここで恵みによって生きるという題名でこの御言葉を取り付いてくださったかと思いますけれども、この神の恵みが教会を通して完全に現れているということをエペソ書を通してですね、見ていきたいと思うんです。で、実はですね、このように聖書の学びを一旦中断して、過去にもエペソ書を見てたことがあります。エペソ書の1章の一部、そしてエペソ書の2章の前半を読んだことがあります。その続きと言ってもいいかもしれません。お聞きになりたい方はこのホームページのですね、この教会のところの説教ですね、そこをご覧になれば、このエペソ書の1章とエペソ書の2章の前半部分も聞くことがおできになります。で、興味深いことに、私たちを送り出してくれている教会、アメリカのカリフォルニアにあるカルバリチャペルコスタメサでも、エペソ書の学びをですね、じっくりと今行っているんですね。もう1節か2、3節の、この深い学びが行われています。そこで、牧師のブライアン・ブローダソンさんがですね、この1章の6節にあるこの恵みの栄光というところをですね、この説明してくれましたが、恵みの素晴らしさを私たちがこう分からないという原因、見失ってしまう、または分からないという原因をですね、話してくれたんですね。一つ目が、神がいかに優れているか、これがいつの間にか神様を、この神様ではなく、こういつの間にかこう引き落としてしまっているというか、私たちの中で低い存在にしてしまっている、英語で言うと High view of God、 神様の高い見方ですね。神が高いところにおられる、その神様をいつの間にか忘れてしまっているという時ですね。で、2つ目が人の癒しさですね。これは Low view of man ってこう言ってましたけれども、その人がいかにこの罪深いか、この愚かであるか、堕落しているか、弱い存在であるか、これをですね、いつの間にか自分が普通の人間というふうにこう見てしまって、いるために、恵みが分からなくなっていくと。で、3つ目が、このキリストが何をしてくださったか、キリストが恵みによって何をしてくださったか、この3つのことを深く思い巡らす時にですね、で、実際に私がそのブライアンさんのこの説教を聞いている時にですね、一つの言葉が浮かんできました。英語で言ったらエレガント、日本語で言ったら、ね、華麗さって言ったらいいでしょうかね。恵みの元々の意味カリスって言うんですけれども、それはビューティーですね。まさにビューティーサロンのビューティーですよ。美なんですよね、元々の意味が、ね、本当に神様が素晴らしいほどに私たちを、娘が、このウェディングドレスを着てですね、この結婚式でお父さんのところにやってくるような、そのような教会を美しくしてくださっている姿が見えてきました。で、この2つ目の要素、人間がいかに癒し存在かということを知ることによって、いかに神様が美しく着飾ってくださったのかを見ることができるわけですが、2章というのはそのいかに人間がどのようなところにいたかということを教えることによって、その素晴らしさを浮き立たせる、ある人はこう言いました。ダイヤモンドの輝きをはっきり見せるために、その後ろの背景を暗くするわけですよね。で、その人間がいかに黒いか、 いかに暗闇の中にいたかということを見せることによって、神様が今してくださっていることの輝きを見ることができるようになると。でこれは2章であります。で私たちもそこから始めていくわけなんですね。この11節からはそのことが書かれているわけなんです。では11節をもう一度見ます。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。思い出してくださいってこのエペソにいるキリスト者、クリスチャンに対して話しています。以前はどうだったか、肉において異邦人であったっていうんですね。肉においてというのは もちろん血縁的、民族的に異邦人、つまりユダヤ人ではない非ユダヤ人のことであります。けれどもそれだけではなくて、肉に従うしかない定めの中にあったという意味合いもあります。その肉の欲に従うしかない定めの中にあったと言っていいでしょうか。エペソというのは今のトルコですね、小アジアと当時は呼ばれていましたけれども、そこにある貿易中継都市であります。でユダヤ人がこのその教会にはそれほどいなかった、異邦人がほとんどを占めていた、教会でありました。そしてそのエペソという町はもう本当にユダヤ人の持っている律法、いわゆる聖書とは全く無関係の異教的な価値観の中で生きていたわけなんです。で町の中心にアルテミスという女神ですね、女神の神殿がありまして、偶像礼拝が盛んに行われていました。性的にも非常に乱れた中にいたわけなんです。ですから肉において異邦人でしたという時には、単に血縁的に民族的にユダヤ人ではないというだけではなく、神からもキリスト、メシアからも律法からも契約からも遠く離れた存在なんだということを教えているわけなんです。で実はこの肉については2章の3節でパウロがすでに話していました。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行いって書いてます。自分の心の中に思い浮かんだことに従って生きていく、結構流行ってますよね。自分に正直になろうよ、自分の願っているように生きていけばよいという哲学があるわけですが、これが今ここで話していることであります。でその願ったままで生きていけば、3節を続きを読むと、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受ける。身怒りって言ってる理由は神の怒りということですね。神の怒りを受けるということになるよと言っています。ですから神から遠く離れた存在で自分の心と願い、肉の欲の思うままに生きているというのはもう神から遠く離れているよということなんですが、これが1節からこの10節までに書いてあって、それがこのキリストにあって神のそばにいるんだということになるんですけれども、これ縦の関係ですが、それだけではなく今度は横、 神様の神様の民からも離れてしまっている遠くにいる存在だ。だから盾だけではなく、まあ、人間から阻害されているというか、自分が遠く離されているんだということがこの後半部分に書かれているわけなんですね。で、以前の私たちという言葉を、まあ、パウロは盛んに使っています。この手紙の中で使っています。例えばテトスに対して、まあ、テトスっていうのは若い牧者だったんですけれども、若いかな、ちょっとちゃんと調べてないです、多分若いと思いますが、若い牧者だったんですが、で彼に対してこう語ってるんですよね。でクレテ島にいる人たちのこの特徴を彼が話して、で教会の中でも、この律法を使ってですね、この争いを仕掛けている人がいてですね、でそこでこのように彼が話しています。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。いかがでしょうか、まあ、ドラマを見ているようなですね、表現でありますけれども、憎む、憎まれる、妬みを持つ、で人を許してそれを忘れるということは、何か自分が弱くなると思って、まあ、気張ってですね、自分を主張していく、まあ、そのような自分だったんだ。でこのようなことをしていると、神から離れていることはもちろんのこと、人からも離れていくようになるわけですね。孤独になっていくわけですよ。そして次にこの11節で、すなわち肉において人による、いわゆる割礼を持つ人々からは無割礼の人々と呼ばれるものだと。でこの割礼というのは、ユダヤ人の父祖であるアブラハムに与えられた契約の印であります。神様の種と言っていいでしょうね、精子ですね、男性ので、その印として男性の精子の包皮を切る、切除するですね、儀式を、その生まれて、あの大人の人にも示すし、あと生まれてからもこれするわけですね。でそれによって神の契約の民になったということを示されているんですけども、無割礼のものっていうのはもう神の契約の民ではない、神の民ではない、民族ではないよ、もう除外されているよという、その言葉でユダヤ人が、まあ、そういう神のことはもう度外視して生きている人たちのことをそのように軽蔑して話していたわけなんです、まあ、ダビデがゴリアテと戦う時にも無割礼のものって言ってですね、ゴリアテに対峙しましたけれども、そのようにして、無割礼のものであったと。で具体的にどういう者たちかというと、キリストから離れていると書いてますね、この12節ですね。その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世において望みもなく神もない人でした。キリストから離れる、メシアから離れるって言った方が、こうもっと、なんていうのかな、こう、ここの言わんとしていることが出てくるかと思います。イスラエルの光、このメシア、この彼らの救いの約束がこのメシア、キリストに与えられていたわけです。でそれが異邦人は無関係に生きてるわけですね。いかがでしょうか、もうそのまま日本民族に当てはめていいと思うんです、ですね。キリストについて語られるのは、まあどうでしょうか、クリスマスと結婚式でしょうか、ですね。しかしクリスマスでさえがイエス様がお生まれになったということを知っている人がどれほどいるでしょうか。サンタクロースは知っているかもしれない。また結婚式で実はキリストにあって 夫と妻が結ばれるというあの牧師さんの言葉はもうお経と同じぐらいに考えられている。まあそしたらちょっと仏教の人にちょっと失礼ですけれども、つまりただ唱えられているだけの意味のない言葉になっているわけなんですよね。でこのようにしてキリストからも離れている。でイスラエルの国から除外されというのもその通りですね。ネヘミヤ記を私たちは学びました。そしてエルサレムの城壁を再建して、そこにはもうユダヤ人だけが住むんだと、そのように彼らは強い固い盟約、この誓いを立てていったわけなんです。でそれとは違う人たちだよ、あなたはイスラエルの国民ではないんだよ、だからそこにある権利とかそういうものから除外されている。そして次に約束の契約について、他国人、聖書には本当にたくさんの約束があります。旧約の聖書にアブラハムに対するその祝福の約束があります。その契約があります。またダビデによって与えられた祝福のこの約束というのは、その神に支配されたイスラエルの国がメシアによって与えられる神の国の約束ですよ。そしてエレミアを通して、そのモーセによって与えられた契約がイスラエルが守られないから、今度はあなた方に心に御霊を与えて、そして契約その立法を行うことができるように新しい契約を与えるという約束も与えるんです。でもそこをよく読むと、イスラエルとユダの家って書いてあるんです。異邦人じゃないんですね。ですからそのような約束も一義的にはユダヤ人に与えられていて、異邦人とはもう関係がないものであります。でこの世にあって望みもなく神もない、いかがですか。あなたが生きている意味は何ですか、何のために生きてるんですかって普通に尋ねたら、分かりませんって答えますよね。今の自分の生きている意味を分からずに生きている、つまり望みがないんですよ。で死んだ後どうなりますかと聞いたら、もっと答えることができない、望みがないんですね。だから毎年3万人の自殺者を出している。3年経ちましたけれども、津波で3万人は超えなかったですよね。死者の方々は毎年死んでるんです。で私があるその投稿をインターネットで見たんですけども、中東はいかに危険であるかですね。そしたら中東の人からですね、こういう反論があるんです。みんな殺し合ってるじゃないか日本では、って自殺という形によってもっと多いんですよ、戦争で死んでるよりも。まあシリアの場合はちょっと違いますけれどもね、まあ、でもそれでも10万人超えてる。でも3年4年経ったらもう日本人それだけ死んでるんですよ。望みがないんです。で神がないって言ってます。私は自分で生きているって基本的に考えてるんです。私はもう自分でやって自分の実現のためにやってるんですよと。でここまでが以前の私たちです。13節を見てください。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。素晴らしいですね。以前はそうだった、今は違います。アメリカにあるある教会で一人一人の人がこう立って出てくるんですね。でですね、このちょうど段ボールみたいなこの普通の紙に以前が自分が何だったのかっていうのを書いてあって、そしてこう開いて今がどうなってるかですね。もうすごいんですよ。売春婦とか、そして麻薬中毒であるとか、牢屋に入っていたであるとかですね、それから変わってですね、もうその 素晴らしい男性と結婚で、クリスチャンの男性と結婚できて教会で仕えてますとかですね、この売春婦の人がこうパーって言ってですね、どういうことか、昔はこうだったけれども今は違います。生まれつきの盲人もこうなんかいろんなことを言われて、癒された後に目が開いた後にですね、パリサイ人から言われた時にこういうふうにいろんな議論を仕掛けられた時に、あのイエスが罪人かどうか私は知りません、ただ一つのことだけ知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです。どのようになったか、私たちがキリストイエスの中にいるんだ、こんなに近づいたんです。こんなに遠くに離れていた自分が目の前ど真ん中にいるんです。キリストイエスの中にいるんです。一章の三節、エペソの書の冒頭でパウロが言った言葉は、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。あの世界一の金持ち、ね、あのいつも長者番付がありますけども、ね、あの有名な人は、まあね、あのよく出てくる人は2位かな3位かな、あの、ね、ビル・ゲイツであるとかいますけれども、キリスト者は彼らが貧乏人になるぐらいのとてつもない富を与えられて、全ての天にある霊的祝福がキリストにあって、私たちがキリストイエスのうちにいるんだ。そしてここに私たちを神に近づけたのは何て書いてますか？私たちの努力ですか？一生懸命頑張ります、たくさんお祈りします、聖書を見ますって書いてますか？違いますね。何て書いてますか？キリストの血によって。これもエペソ書で一章の7節でパウロが話しました。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。御子の血によって罪の許しを受けて神のものとされているんだよ。コロサイの一章の13節14節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。そして今日のメッセージの題になっていたキリストこそ平和、14節です。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし隔ての壁を打ち壊し、遠くに引き離されているものが近づいたことが平和というわけなんです。平和という言葉を使うときに何も争っていない、いなくてもですね、目に見えない壁を作りながら人との関係を保っているのであれば、これは平和ではないんです。むしろ無関心って最大の敵意ですね。サマリアの女がこの水瓶を担いで井戸のところに来た時に、ユダヤ人のイエス様が水をくださいってこう言ったんです。そしてなんで尋ねるんですかってこう彼女は聞くんですが、そこでヨハネはコメントを入れてて、説明を入れていて、注釈ですね、入れていて、サマリア人とユダヤ人は付き合いをしなかったからであるってこう書いてます。付き合いをしていないのは敵意があったからなんです。戦争はしてないんですよ。でも付き合いをしていなかったのは敵意があったからなんです。でもその後でイエス様は女にご自身がメシア、キリストであることを明かされて、そしてサマリアの他の男たちもイエス様を信じて、そして今度は聖霊が下った後にユダヤ人たちがエルサレムから出てサマリアまで行き、 イエス様を伝えて、そしてエルサレムからペテロとヨハネが使わされて、そして聖霊のバプテスマのために祈りを捧げたという箇所がある。サマリア人とユダヤ人が一つになったんです。近づいたんです。大事なのはここで、キリストこそ私たちの平和であるって書いているところです。キリストが私たちに平和を与えるって書いてないんです。わかりますか、この違い。神様どうか平和を与えてください、こう祈るじゃないですか。違うんですよ。キリストのうちにいること、あることが、キリストのうちに自分がいたら二つのものが一つになる、平和なんですよね。イエス様が平和を与えるんじゃないんです。イエス・キリストこそ、イエス・キリストが平和なんです。英語で言ったら He is our peace。 Is なんですよ。 Is。 そしてその結果、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊すと。でこれは具体的にユダヤ人と異邦人のことで、その間にあった隔ての壁をキリストがその平和によって打ち壊されたと。でユダヤ人と異邦人にね、ものすごい壁があるんですよ。深い壁があるんです。で私たちエズラ記とネヘミヤ記の中で見てきましたが、この異教の影響力から自らを必死に守ろうとするユダヤ人の姿を見ました。でも時を経るに従って、私たちの立法とその彼らの立法とその言い伝えによって自らを固めていくんですね。こうそしてこの神の御心に従った純潔ではなく、その民族主義という形でこの固められていってしまったんですね。でキリスト者もね、クリスチャンもしばしばこの過ちに陥ります。主とその御言葉に従ってって信仰の純潔を守るって大事なんですが、キリストにある純潔ではなくて、ユダヤ人と同じようにそのキリスト以外のなんか聖書についての考えであるとか、そういうのでまとまっていく傾向があるんですね。あるいは何かに対する反感で一つにまとまるとか、あるいは自分が気に入っている人たちとの間だけでまとまっていくであるとか、目に見えない壁を私たちも自分たちの中で作って、自分たちの城を作ってしまうわけなんです。でもね、キリストだけなんですよ。私たちはパウロが言いました。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。キリストが高く掲げられるときに、私たちの間にある区別は消えてなくなるんです。私たちは先月、東アジアキリスト青年大会という大会でに出席しました。それは韓国のチェジュ島と呼ばれる島で行われましたけれども、中国と韓国と日本のクリスチャン、若いクリスチャンたちが集まって共に神様を礼拝し、共に祈っていきました。で、互いの国のために鳥なしの祈りを捧げたんです。日本の今の首相のために韓国人と中国人が祈りました。彼を裁いてくださいとは祈ってないと思います。感謝して祈ったと思います。到底、もし彼らが中国人という思いを持っていたら祈れないでしょう。韓国人という思いを持っていたら祈れないでしょう。そうではなくて、私は神の国の市民なんだという、それがあるから全く妨げられず、そこには御霊があっておられて祈ることができるんですね。 で、興味深いコメントある牧師さんがこう書いていました。コメント残してますけども、反米反中反韓反日、全てに対して神は反感を持っている。わかりましたか？もし私たちが反米であろうが反中であろうが反韓であろうが反日であろうが、そういう感情を持っているのであれば、その人はキリストのうちにないんですよ。で、15節をご覧ください。ご自分の肉において敵意を破棄された方です。敵意とは、さまざまな規定から成り立っている戒めの律法なのです。律法は違反すると死ななければならないと教えています。ですからイエス様は律法の違反をご自身は罪を犯されてないですけれども、ご自分の肉体で受けられて、刑罰を受けられて、その律法は満たされたんですね。わかりますか？その律法がしなければいけないことは、例えば誰かが死刑になりました、ね、死刑判決がもう下されました。そしたらそれ以上死刑判決する人ないですよね。イエス様がその死刑判決を受けてくださいました。それがここで言っている敵意を破棄されたと言っている意味です。で、ここ大事なのがね、律法に違反したのは異邦人だけじゃなくて、実は異邦人っていうのはこの聖書を持ってないですよ。律法ではなくて自分の罪によって死んでいくんですよね。律法ではなく持っているのはユダヤ人の方で、ユダヤ人は自分の律法によって裁かれているんですよ。ローマの3章の19節で、さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して、これユダヤ人のことですね、言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。ユダヤ人も異邦人と同じように神の裁きに服しているわけです。ここで平等なんですよ。どんな人も神の裁きを受けなければいけない。でも同時にどんな人もイエス・キリストを信じる信仰のゆえに、ユダヤ人であっても異邦人であっても区別なく、この信仰のゆえに神の前に義と認められるんです。だからキリストは全ての人を同じところに立たせてくださいます。完全に平等にされます。よく言われる言葉で、死は人を選ばないって言いますよね。どんなに金持ちであっても、権力があっても、どんなに貧しい人であっても、死は平等に与えられています。だから死を考えるときに本当に人って何なのかっていうことが見えてくるというのはもうよく言われる話ですよね。それと同じように、いやそれ以上に、神がキリストにあって与えてくださっている義の贈り物、等しく私たちに与えられているんです。ぜひ知ってください。あたかもある人が、またいはあるグループの人が、あるいはまたある教会が神により近づいていて、その他の人はそうではないという、そういう話を教える人たちはキリストを知りません。キリストの平和を知りません。で、15節の途中、後半です。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。新しい一人の人に、一人の人という言葉がありますね。これは有名な言葉ですね。誰でもキリストのうちにあるならば新しく作られたものです。古いものは過ぎ去りました、見よ全てが新しくなりました。 キリストにある新しい創造、御霊によって新しい性質が与えられて、それはユダヤ人であっても異邦人であってもキリストにある性質は全く同じ。ゆえに一人の人、新しい人になり、またかつ一つの体になっているんだよ、こう言ってます。でね、ここで人と体っていう言葉って大事なんですよね。私たちは確率的に、あるいは機械的に一つになっているのではありません。体って有機的に一つになっています。で、私が2週間弱の海外選挙旅行でとても良いことを学びました。皆さんにいかがでしたか、元気ですかと聞かれたんですけれども、実は倒れてしまいました。お腹を中心とする、まあ流管っていうんですか、まあ下から出ていってしまう、あるいは吐いてしまう、で熱がたくさん出て、であとは頭痛がして、それが突然起こりましてですね、一日この聖書を教えることはできず、ずっとですね寝ていました。でも私が病院に行きたい、まあ、点滴を打ってもらえれば楽になるということを、まあ、兄弟姉妹に話したら、全員が行ってはいけないと。で、理由が出すものを出さないとダメだと、こういうわけですね。で、もし打ってしまうと症状はなくなるんだけど、そのまま菌は残ってるんですよね。出さないといけないよって言って、で私は苦しかったんだけども、ずっと寝てました。3日間ほとんど寝床にいて、4日目、体が弱かったんですけれども立ち上がって、教えることができ、5日目は全開でした。なんか最初に来た時よりもなんかもっと元気になってたっていうか。で、私たちもこの集まってくる時にですね、表面的な違いを見て相手を裁く、さっきの私は熱があるから熱冷ましを得たいというふうに問題があると、じゃあそれを取り除こうという、まあ、機械的って言ったらいいかな、対処療法的なアプローチを取ってしまうんですよね。でも教会のことを神は、教会を神はキリストの体だっておっしゃっておるんです。他の体と有機的に一つになってるんです。だからいたわり合って共に熱を出して、でキリストの愛によって回復させていくんですね。時に私たちの理解ではいや違うでしょうとか、わからないというものがあっても、その理解を超えて全人的っていうふうに言えばいいでしょうかですね。全人的に私たちを生かしてくださるわけなんです。で、十字架によって神と和解させるという素晴らしい言葉がここにあります。指針メッセージがあります。私たちはかつて神に敵対するものでした。神の敵でした。反逆してるんです。自分を作ってくださった、命を与えてくださった神に自分はそっぽを向いて、自分は戦争しているようなものです。反逆してるんです。だから神様はその反逆を鎮圧し滅ぼさなければいけない。でも神はご自分の御子、ご自身にその処罰を置いてくださって、それで和解をしてくださったんです。心が広い方なんですよ、神様は。で、この和解がこれまで敵意を抱いていたユダヤ人と異邦人の間にも与えられて、神が私たちをに心を広くしてくださった、その神のうち、キリストのうちにいることによって、私たちもキリストにあって心を 開いていきます。互いに交わり、互いに食事をし、互いに主を褒めたたえ、共に助け合っていきます。自分を守るための壁、これはただキリストにあって罪許されたというものだけで、それを崩し、そして隣にいる兄弟と姉妹に手を伸ばしていきます。そして17節、それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。ここにいる遠くにいるあなた方っていうのは、つまり、異邦人である、その距離的にもそうですけれども、その心理的というか文化的というか、平和が伝えられて、近くにいる人たちは、これユダヤ人のことですね。でこのように述べられた、伝えられたと書いてあります。イエス様が平和の使者になることを私たちにおっしゃっています。ヨハネの20章の21節で、イエスはもう一度彼らに言われた、平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方を遣わします。つまり私たちは心にある壁をなくすだけではなく、他者に対して橋渡しになっていく働きを担っているわけです。まあ、英語で言うとですね、Don't build a wall, build a bridge って言ったらいいでしょうか。壁を作るのではなく、橋を作っていく。私の尊敬する働き人の一人が、アメリカの、伝道者ビリー・グラハムですが、ビリー・グラハムはしばしば批判を受けます。で彼が伝えている福音についての批判ではないんです。彼は一切妥協がありません。皆さん YouTube でビリー・グラハムって英語で書けばですね、出てきますし、もしかしたらなんか昔の映画で、白黒の映画で日本語になっている、吹き込まれているですね、もう見たことあるんですけれども、そうすると日本語で聞くことができます。一切妥協がない。御言葉を一切もう水増しすることも差し引くこともない。ものすごいですね。大好きです。ところが彼はそのように強く信じていない人たちとの交流を惜しまないんですよ。いろんな人と付き合います。彼は政治と癒着しているという批判を日本の人もよくするんですね。いや、そうではないです。共和党だけじゃなくて民主党とも全然関係なくします。そして事実、聖書の中には王のために、指導者のために、取りなして感謝して祈りなさいというふうに言ってるんです。すべてあらゆる人です。問題的な人にも、問題を持っているというふうに批判されている人にも近づいていきます。事実、テレビ伝道者で罪を犯して牢屋に入った人に対して、彼は裁きを宣言に行ったんではなくて、その彼を抱擁して、 I love you、 愛してるよ。今その伝道者は、テレビ伝道者は回復してますね。だから批判するんです。廃教者と交わっている。違うんです。彼は自分の述べ伝えているキリストを、まず人に教えるのではなくて、自分自身に教えてるんです。自分に内におられるキリストを持って人々に橋渡しをしている。平和の使者になっているわけなんですね。で次に18節で、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。素晴らしいですね。近づける、しかもお父さんに近づける。ここで言ってるあれは、ちっちゃな子がお父さんのところに行く、パパですね。あの姿です。御霊によって 神、私たちの霊が神をアバ父と呼ぶことができると、このようにローマ書の8章に書いてあります。で、人間は軽々しく神の名を唱えます。聖なる神に対して罪を持つ人間が実は少しでも近づいたら瞬く間に打たれて死んでしまう、そのような神なんです。私たちが信じている神、聖書の神は聖なる神なんです。絶対者なんです。そこで律法の中では神に近づくために細心の注意を払うように仕切りを作っています。幕屋ですね、幕によってで入れるところも、その門があって、その、まあ、布切れです、幕ですけれどもね。そして祭司しかそのもっと奥、聖所の中に入ることはできません。で、祭司も本当に細心の注意を払って、この自分の罪を清め、血によってですね、動物の生贄の血をで手で洗って、そこに入って、しかもその聖所の中にさらに垂れ幕があって、そこの仕切りもあって、そしてその中には至聖所、聖所の中の聖所って言ってもいいですけど、至聖所は年に1回大祭司だけが自分の罪のための血と、イスラエルのためのその罪のための血をですね、携えてって中に入って罪の許し、清めを行うという仕切りがあったんです。ところがイエス様が十字架につけられた時、神殿にその幕屋が、神殿の垂れ幕がなんと上から下に切れたんです。これ下から上っていうのではなくて、上から下が大事なんですね。神が決められたんです。私はもう切るよって。そして今私たちが神様にお父さんとして近づくことができているわけです。で、この縦の関係をもって両者ともにって言ってるでしょ。もう違いはないんですよ。ユダヤ人であろうが違法人であろうが、ここにはもう違いがないんですよ。で、その父を、神を父と崇めている仲間が家族として生かされていることが19節に書いています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民です。先ほどの遠くに離れていたと書いてますけど、あなたたちも同じ国民ですよ。もちろんイスラエルはイスラエルとして残っています。ローマの9章から11章にはイスラエルは決して捨てられてないよと言ってます。捨てられたということではないんです。でも霊的祝福、キリストにあるこのアブラハムに対するとか、イスラエルに対する霊的祝福を私たちも受けてるんですよ。旧約聖書を学んでもキリストを学べて、クリスチャンがその祝福を受けることができるんです。キリストを証言してるんです、旧約聖書も。だから私たちも祝福を受けるんです、その御言葉を学んでですね。そして私たちが国民になったんです。神の国民に、神の国の国民に、市民なんです。日本人である前に御国の市民なんです。そして平和の使者なんです。イエス様言われました、平和を作る者は幸いです、神の子供と呼ばれるんですよ。長くなっているので、ざっと残りを3節を見たいと思いますが、あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。今度は建物に例えてますね。神の家だって言ってますから。そして使徒たちの教えがこの新約聖書ですけれども、それを固く守って、そして使徒たちは旧約聖書を使ってキリストを証言してました。旧約も学びます。その中心がイエスキリストだと。そしてこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となると。面白いですね、建物が組み合わされてるってありますね。この部分部分がぴったり当てはまるんですね。わかりますか、隙間がないんですよ。その言ったのエルサレム行くとね、神殿のこのあれが少し残ってるんですね。本当にね、紙一枚入れられないんですよ。それ全部がぴったりくっついて、それが私たちなんだよって。でも面白いのは、成長って普通しないですよね、建物がね。まだね、頭の中でね、ファウルの頭の中でね、この体のことが頭にあるんですよね。建物の話しながら、まだ体のことも考えてるから成長すると。 つまり私たちは愛の結びつきによって問題があってもさっき言ったの風と同じように成長するんですよ。そしてこのキリストにあってあなた方と共に建てられ御霊によって神の住まいとなるのです。信じる者たちに聖霊が住んでくださっている。私たちのうち個々人にも聖霊は住んでおられます。でもクリスチャン生活を決して個人だけの生活と考えないでください。個人の収容だと考えないでください。見ました？今ここで私たちのうちに聖霊がおられる。つまり私たちがこの平和で結ばれている、キリストの平和で結ばれている中において聖霊が力強く働いてくださるんです。聖霊の賜物も御霊の賜物もこの私たちが愛によって結び合わされて平和の絆で結ばれている中で用いられていくわけなんですね。長くなりましたが、これだけの恵みを私たちは受けています。私たちが付き合うときに、教会に来るときに、私はキリストのうちにあるものなんだ。これだけなんです。相手もキリストのうちにあるだけなんだ。だから平和の手を差し伸べるわけですね。じゃあお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこれだけの豊かさを与えてくださっていることを感謝いたします。そして主よ、ここにもしまだキリストの平和を知っていない人、知らない人がおられるのであれば、主よどうかその人が、その方がそのままあなたがしてくださったその十字架の技を自分のためだと信じてイエス様を受け入れることができますようにしてください。お願いいたします。そして何の条件もなく、一切の壁がなく、そのままの自分で今までの自分を捨てて悔い改めて、その来たそのままの自分で神様の前に近づける、神の家族の中に入れるということを経験できますようにお願いいたします。主よどうぞあなたが建物を成長させてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。